クザの耳汚し。
劇団ロウヒネのボーカル吉郎です。
ベースのヨジです。
よし、
はい、じゃあ本日は2018年12月7日ですね。
はい、
で多分今年これで最後の集まりになるので。
そうですね、
これ3本か4本取って、
うん、
プライム年までグッバイかなみたいな感じですね、
うん
うん、でこれ1本取ったら、はい、ちょっと新しい挑戦として、
うん、
なんつうのスプーンっていうアプリがあって、
うん、お聞いたことない、
うん、なんかラジオアプリみたいな、
お
誰でも生配信ができるみたいなのがあったけど、それでちょっと生配信してみようかなと、
うん、
思ってるんだけど、
はい、
さっき告知したわけで俺ちょっとツイッターで告知っつってもまあ大したことないけど、8時過ぎにやりますと、
うんうん、
だって幼児が8時に来るっつったからね。
ああ
、うん、
今日からですね。
だからそれで8時過ぎにこやりますって言ったんだけど、
うん、
幼児が7時半に来たじゃん、
うん、めっちゃ早かった、
うん、めちゃめちゃ早かったから待ってるのもなんだなってことで一回これ収録して、
はい、
まあ、その後にまあスプーンで生配信しようかなと。だから多分これこのポッドキャストこの回を聞いてる人は、
うん、
聞いてる時にはもうスプーンは配信されてるからね、ライブで。
ああそうか、うん、あと追いになっちゃうね。
まあまあまあ、だからそのスプーンでも聞けるようにしておこうかなみたいな、多分できると思うからね。
どっちでも変わらないかな。
まあだからなんかちょっとねあっちの方がね、
うん、
あのね金もらえるらしいんだよ投げ銭システムがあるらしくて。
そう
なんだ。うん、なんか好きになってもらった方にもファンになってもらった方にこう投げ銭してもらえるサービスがあるし、あるらしくて、じゃあそっちに行くでしょみたいな。
お金
だよ。まあ、でめっちゃもうビールもらってるからこんなこと言うのもあるんだけどさ、リスナーさんに。まあまあまあそういうのもあるみたいなんでちょっと調整してみようかなと思ってます。
はい、
でまあそうだね。ちょっとまあ。話をしてはね、
はい、
来年ね、
うん、
俺ちょっとねクラウドファウンディングやってみようかなと思ってるんですよ。わかる？
わかるよ。
何だよ、クラウドファウンディングっつうのは。
あれでしょ、なんかあれでしょ、募るやつでしょ。
そう、知らない人に金たかる
やつでしょ。
あのサービスですよ。
わかりますよ。
あ、やってみようかなと思ってね。
誰でもできる。
もう誰でもできるよんな。でもさ、ちょっと俺はちょっと人に頼もうかと思ってる。
うん、
まあ、ちゃんと金払って。
ほうほう。
で最近さ、でもこれはあのこれがあったからっていうわけじゃないんだけど、
はい、
桜通信っていうのはポッドキャストがあって、
うん、
そこが作家の桜剛さんっていう人がやってるポッドキャストなんだけど、
はい、
うん、でそこが、まあ、クラウドファンディングやると。
ほうほう。
でもやっぱり作家として本も出してるけれども、
うん、
この桜通信っていうポッドキャスト続けるにもやっぱり収益がないと難しいと。
まあそうだね。
でその過去放送とか打ってたけど、
うん、
それもなかなか難しいと、
はいはい、
でそれでなんかアプリを作るみたいな。
お
iPhone のアプリを作って、おそれでなんか、そこから直接購入できるようにしたら簡単に金が、
あ、
ね、還元っていうか入るじゃん、うん、簡単にじゃない、まあ、要するに買い物ができるじゃん、はい、だからそういうのでやりたいみたいな感じでクラウドファンディング募ってるわけよ。
お
でなんか最初にねこのポッドキャスト聞いた時には、
うん、
最初にこのアプリの、
うん、
どれぐらいできるか、
うん、
見積もり出してもらったら、
うん、
1000万ぐらいかかるっていう話だった
けど、1アプリ
そんなことあるかと思ったんだけど、なんかそういうなんか資産が出たんだって、
うん、
業者に頼んだら。でまだいろいろまあまあいろいろ調べて、
うん、
まあ何百万100万ぐらい、
あ、それでもこんなかかるんだ、
うん、っていうのがあったらしくて、それを募りますと。
ほう。
でそれ募ってもスタートしたんだけど、
うん、
俺がちょっと前見たんだけど、
これ、はいはい、
これ告知したのが多分11月とかぐらいだと思うんだけど、
うん、
これを俺が11月後半ぐらいで見たら、うん、350万集まったわけ。すごくない？
クラウドファウンディング、
クラウドファウンディングで、でなんかすごいじゃん。でそれだからってやろうと思ってるわけじゃなくて、
あ、
ちょっと前から思ってたわけ、マジで。でこの話、このポッドキャスト聞く前から、
うん、
ちょっとやってみたいなと思ってて、
はい、
蕎麦屋もや、全然あのポッドキャストのやつじゃないよ、蕎麦屋のこの販路の拡大っていうかさ、
販路って何、
まあ要するに俺が売ってるお店で売ってる、あとインターネットで売ってる、
あ
でネットでの注文とか、 あと海外じゃないや、県外発送とか、うんうん、店頭で受付して、はい、それとは別のこのクラウドファウンディングっつの、
はい、
もうなんつうの販路にしたいわけ、
うん、
で一緒調べてみたらさ、そういう風に書いてある販路にしましょうみたいな感じで、
ほうほう、
クラウドファウンディングをね、
うん、
販路にしましょうみたいな感じでなんか、お手伝いしますよみたいな話もあったりするんだけど、ネットでは、
うん、
まあ、そういうの多いよりさ、
うん、
なんかクラウドファウンディングってよ、
うん、
なんか健全なわけ、とっても、
ほう、
例えばなんかあの、ちょっと自分が儲かりたいっていうのを隠さないと、
ほう、
なんか成功しないみたいな風潮がありそうな気がするわけね、俺。
あ、
例えば、地域の子供たちのために、
うんうんうん、
レストラン開きたいみたいな、
はいはい、
でそれっていうのはとてもいい、うん、文言というか、うん、ね、気持ちだと思うんだけれども、
はい、
でも一応本当は自分を食べていきたいじゃん、
まあ要はな、そうですね、
うん、
まあ、お金っていうか、
うん、いつでもそうじゃん、ボランティアだって
収入はがまあ一番だからね、
うん、まあ、ボランティアはまあちょっと違うかもしれないけど、うん、なんかいつだってやっぱりそうじゃん、この商売するってことは地域のために貢献したいの前に本当は自分食っていきたいっていう気持ちがあるはずじゃん、ま
あ それは一番あるね、
俺それが嫌だわけ、
お
う、そういうふうに言うのが、
ああ、こうストレート
じゃない、例えば沖縄そばを全国に広めたいっていうふうに多分言うんだはず、うん、こういうクラウドファウンディングする、
はい、
俺の作ったそばを地域の人じゃなくて全国の人たちに食べてもらって、沖縄そば の、
うん、
認知度を上げて、
で
沖縄全体の沖縄そば屋さんがみんなで勝ち上がっていきたいみたいな、
はい、
沖縄そばを盛り上げていきたいみたいなことを言って絶対売り出すと思うわけ、
はい、
普通は、
はい、
でも俺それめっちゃ嫌だわけ、
あ、じゃあ綺麗事はいらないと、
綺麗事嫌だわけ
という
本当は違うじゃん、
はい、
儲かりたいわけじゃん自分が、
まあそうだね、
っていうことを全部ぶっちゃけてクラウドファウンディング始めようかなと思ってるわけ、あんまりないわけよ多分これって、ちょっとブラッキーな感じ、
うん、
そこでいこうかなと、これ聞いてる人がもし面白いと思ったんだったら、
う
ん、ちょっと俺の動向をチェックしていただいてちょっとね、
ね、それは
このやりたいなと思ったので
、俺のそばを食えよこの野郎的なスタンスでってこと、
うん、そうじゃなくて、ただずっとやっぱり前も言ったけどさ、うん、この人生っていうのは、まあこのね、仕事もそうだけど、うん、この死ぬまでのこの暇つぶしっていうかさ、
あ、まあね、
で天寿を全うする、まあ、どっかで病気で死ぬかもしれないけど、はい、それまでの時間稼ぎのために俺たちはお金が必要だから仕事をしてるわけじゃん、
うん、
そこを前面に打ち出すっていう、
あ、は
い、うんうん、だから俺もだからね、ちゃんと自営業やってるから、でも多少やっぱりね、うん、例えば去年より売り上げ、去年はほらマツコの知らない世界行ったでしょ、 あのガコンってめっちゃ行ったのから、
はい、
やっぱりもう普通に戻るから、
はい、
ガコンと落ちるわけですよ、
あ、
この不安ねと考えると、やっぱりこういうなんか販路の拡大っていうの、うん、をこのクラウドファンディング新しい、
うん、
ほんでやってみようかと、
いいんじゃないですか、
本音で言えばさ、分かってくれる人いるんじゃない、うん、だけどうせお前が言ってんのは自然保護のためじゃなくて自分のためだろみたいな、なんか思ってる人いると思うわけ、
ほ
う
ほ
う、うん、分かる、自然保護のために開発した商品ですみたいな、分
かりますよ、
言うけど、でもそれはお前が儲けるためにその戦略で作ったんだろみたいな、
うん、分かる、
そうそう、でそういう子には俺はイライラはしてないんだけど、
うん、
あえてそこをイライラしてると
、うん、俺はその方式を取らないぞ
っていう、そう、取らない
ことでしょ、
うん、あまりそこに文句もないし、
ね、うん、まあ、うん、
っていう感じで、
うん、
こうバチコンと、
うん、
沖縄そばを俺の作ってるやつを、
うん、
食べてもらえるようにしなきゃ、うん、だから今あれってほらリターンとかあるわけよ、
ああ、
例えばいくらこの援助してくれたら、
ああ
、例えばこれをリターンしますと、こういうサービスをあげますと、あなたに送りますよとか、
ああ、はいはい、
あるんだけど、
うん、
これやっぱり今考えてるのかね、
うん、
まあ、いくらか分からんよ、
はい、
まあちょっとやっぱりいろいろ考えないといかんと思うけど、
うん、
まあ、10万だか5万だか分からん、はい、その間、はい、5万から10万の間、
はい、
援助してくれた方には、
はい、
永久無料米かすそばとか、
お、
沖縄にいる人にしたらもしかしたらいいメリットかもしれないじゃん、 で、内ちゃんにも、内ちゃん、内地の方にも例えば定期的にそば送ります的な、永久、永久に潰れるまでは。
あ、しゃれしたらちょっとクラウドファウンディング違うけど、
違うの、
だ今の感じでさ、年パス作ってるんじゃない？
何、
ね、年間パスポートをさ、
年間パスポートね、うん、だそういうのも例えばそのクラウドファウンディングでこういうのやりますってアピールができるわけ、うん、やるんだったらね、
いいんじゃないの。
そうだから県外の人にもこっちに食いに来れなくても、う
ん、はいはい、
別に定期的に送りますよと。
あとなんかさ、うん、このパーツパーツで売ってもいいかなと思うよ俺。
パーツパーツ
だからこのだしだけとかさ。
ああだよね、俺もそれ持って
んだ、肉だけだとかさ、まあ麺は分かんないけど、なんかその
そう、俺もそれ思ってんだよ実際さ。
だしは結構需要あると思うぜ。
あ、そう、俺も思っててさ、俺の今もう家でもうご飯食う時にめっちゃハマってるレシピがさ、
はい、
レタス、
お
レタス、あ、レタスじゃない、白菜、
お
白菜とあと豚肉ね、
うん、
こうあの何サンドイッチするわけよ鍋に。
ああ、あのミルフィーユなん
て、ミルフィーユ、そうそうそう、あれでしょ、あれに水じゃなくて、まあ水っていうか、ななうちのそばだしかけるわけ全部、
はい、
でたっぷり入れるわけ、
前だろう
でしょ、入れるわけ、それで煮るでしょ、
うん、
ふとしたじゃん、うん、ちょポン酢でいただいてくださいよ、
おやじ君、これうまいよ
これこれうまいんですよ、うん、しょっちゅうやってんだけどこれ美味しいわけよ。でこれだからそばだけだしだけ売ってもいいんだけど、うん、まあそういうこともまあいろいろ考えつつ、だから皆さんもしよかったらね、
はい、
あの来年あたりやるかもしれないので、
どういう
お願いします。じゃあ続いてですね、
うん、
メールね、
はい、
あ、お名前、
はい、
T ベイビーさん、
お、初めて、
初めてですねこれ、
ね、
件名、私もゾーンが好きです。
ゾーン
って、まあ言わせわからんだろうな、まあまあいいや、うん、メッセージね、はい、吉郎さんこんにちは、ユタの話が大好きでネットで調べていたら小座の耳汚しのポッドキャストに行き着きました
ユタでここに来るのはすごい
いつも楽しく聞いております。さて吉郎さんが血液型ゾーンのヘビーリスナーとは知りませんでした、うん、私も大好きで聞いています。つながったって感じです。私の怪談もゾーンで読んでもらったことがあります。第72回前編です。ユタの話をどんどん話してください。これからも楽しみにしてますと。
おい、
嬉しいじゃないですかこれ、そうそうだ、このね、 TBABY さんね、まあなんとなく聞き覚えがあったわけ、
うん、
この血液型ゾーンで聞いたなみたいな、うん、でこの階段ね聞き直してみたらね、めっちゃ怖いっす。
あ、そうなんだ、
これ聞いた方がいいね。これだから血液型ゾーンの第72回前編、
うん、
ちょっと聞いてみた方がいいと思いますこれは。でね、そうだね、そうそうそう、なんかこの人すごいなんか本も出したりしててさ、あのあれ、あの電子書籍でなんか出してる、
あ、作ってる、
そうそうそう、すごいよ。で、あとね、じゃあこれでちょっと話したいんだけどさ、
うん、
ビールあるよ、じゃ
あ、ない、ない、
取ってきた、あ、モルツでいいんだったら、まあ、じゃあモルツ嫌い、モルツ嫌いなの、
モルツ好きだよ、
じゃあ、あのさ、スーパードライね、まあ、ビールも最近もたっぷりあるからよ、じゃあ、あの11月に来てもらったあの名もなきリスナーさん、
うん、
女性のメガネっ子さんからもらったね、またさ、この TBB さんのメールからなんか喋りたいんだけど、ちょっと待って、飲んでからな、
はい、
あ、それ4時、これ俺ジャーキー作ったじゃん、
めっちゃうまい、
ビーフジャーキー、
う
ん、ビーフジャーキーじゃない、三枚肉ジャーキー、
めっちゃうまい、
うまいでしょこれ、
うまい、
これもう本か商品化しようかな、
うまい、なんかパスタに混ぜてもうまそう、
パスタに混ぜてもうまそう、
うまい、
マジか、まあいいや、
うん、
な、このユタの話をどんどん話してくださいって言うから、
はい、
ちょっとするけど、
うん、
最近のねやっぱり聞いたラジオで、ラジオとか最近よく YouTube のさ、
うん、
まあ、こんなこと言ってダメなのかもしれないけど、
うん、
YouTube にいろんなテレビ番組がアップされてるわけよ。
あ、
うん、それを聞くわけね。
あ、
俺あの画像は見ないで仕事しないから
、ね、ラジオ
ができる、ね、聞くわけよ。で歴史の話とか聞いたらめっちゃいいわけね、うん、歴史のラジオを聞いてくるような感じで、うんうんうん、それでねめちゃめちゃイケてんのがね、邪馬台国の話なんですよ、吉さん。卑弥呼の邪馬台国は、うんうん、あれさ、近畿説とか九州説とか、
ね、うん、そうだね、場所がね
あるんですよ、
どっか。
でなんかほら、あの魏志倭神殿に載ってる、
うん、
この邪馬台国の、
はい、
記述っていうのは、うん、あの生き方が書いてあるわけよ。
ほうほう、
この、朝鮮から、
はい、
どこどこに渡って、海を渡って、うんうんうんうん、で南に南紀を行って、
はい、
南紀と 何千っていうのがその書いてあるね、
はいはい、
でどれをたどっても、
うん、
まあ要するになんかフィリピンのなんか、
うん、
どっかの会場、何にもないところにたどり着くみたいな話だったんだけど、
計算したら、
うん、でもそれをさ読み方をさ変えて、例えば北じゃなくて、はい、南じゃなくて北だ、北の間違いだとか、
はい、
方角の、
はい、
いろんなこの組み合わせで、はい、近畿説とか九州説とかなわけ。でこれをさ沖縄にあった人多いわけね。
ほうほう、
で結構よ、このこの記述の祖語がなく沖縄にたどり着くらしいわけ。
沖縄邪馬台国説が浮上してるってこと、
うん、浮上してるんだよ今、今っていうかだいぶ結構前から。
あらららら。
でさ、ヨジ君、与那国の海底遺跡
あるね。
あるでしょ、
海底遺跡ね。
あるでしょ、
あるね。
あれは人工説と、まあ自然建造物説、要するに自然にできた説。
あんなの自然なわけねえじゃん。
なんかいろいろ聞いたらさ、うん、なんかその、広場がさ、
はい、
斜めに傾いてんだって。
ほうほう、
まあ、要するに普通に歩くとさ歩きにくいと。
そうだよね、
うん、だから、うん、これはもう自然こんな感じ構造で作るわけないと、
はい、
っていうことでなんかやっぱり自然、
あ、自然の
やつ、いろいろあるんだけど、まあ、それはどうでもいいんだけど、
うん、
これがさ、チャタンにもおろして
るよ。分かる
分かる
分かる。チャタンの海底遺跡、
海底遺跡
あるよ。
あのね、チャタン
ってピラミッドがあるんでしょ。
なんかその話もある、うん、
海底ピラミッド。
そうで、それはまた自然なのか、
うん、
人工物なのか、まあ、賛否いろいろあるみたいなんだけど、
はい、
まあ、やっぱり俺はこれムー大陸的なやつだと思うわけね。前も言ったけど、
俺は絶対ムー大陸か沖縄だと
思う。お、思ってる
思ってる思ってる、ずっと思ってる
よし、そんなこと人前で言ったらお前疑われる人格疑われるからやめた方がいい。
あ、そう、
うん、でも俺も思ってるんだけど、うん、面白いじゃんこれが。でさ、うん、やっぱりこの邪馬台国沖縄説一番生きてるのがよ、
はい、
ユタの存在なんですよ。
まあ卑弥呼イコールやっぱ霊的な力があった人とかね。
ユタっつうか野呂とかさ、
うん、
この最上位の、
はい、
沖縄ではさ奄美清っていうなんかすごいあの野呂の子孫祖先みたいな、
はい、
それが久高島に降りてきて、うん、でそこから、まあね、琉球王朝をなんか助けたみたいな、うん、なんかいろいろ話あるわけですよ。俺もよくわからんけど、うん、これ考えたらね、ユタがいたっていうのは、まあ、あとはまあなんつうの、青森の恐山とか、
ああ
、あの板子とかとか以外考えたら、なんか巫女さんもなんか本州にはいるさ、言うけど、うん、神社とかに、うん、
はい、
なんか弱くない？
弱いと思うね。
あれしなんかちょっと手助けするだけっぽいじゃん、
うん、
例えば天皇陛下のなんか周り
にいて、うん、まあ、
手助けするみたいな、
主体的ではない感じですよね、うん、あの
幼児主体的っつった、今
いた、
なんかお前なんか頭良くなってきたな、なん
だ、あ、そう
そんな言葉が幼児の口から出るとは。
ああ、
主体的、そうだね、主体的の反対ってなんて言うんだっけ、
わかんない、
俺もわからない、うん、まあまあいいんだけど、
うんうん、
確かにそうじゃない気がするんじゃん、
うん、
補助的な役割な気がする、巫女っつうのは、
うん、
でもさ、ね、ユタはね、
なんかにしない んだ、
そうユタはねちょっとね、
うん、
いろいろ牛耳ってるような気がするわけ、ノロ、うん、とかも、
ユタっていうかノロだな、
ノロだな、うん、まあ、実際は琉球王朝の中では首里城の中にもこのユタの住みかノロの
住み
かっていうか、なんか、
ね、
あるんだよ、なんか、
うん、
重要な場所がね、
そう、
あそこも右岸城とかそういう感じになってるはずだけど、うんうん、それ考えたらもうどう考えても卑弥呼はノロだったんじゃないのみたいな
可能性あるよな、やっぱな、だノロっていうかもな、その祖先っていうかさ、 そうノロのノロになる前の人だったかもしれないもんな。
そのノロの、まあ、奄美清的な、
まあまあまあ、は
久高島に降り立った奄美清っていう、
そうそう、
このノロの祖先みたいなやつが響くだったみたいな、うんうん、まあ、だからあれも面白いわけ、そのこのどこどこの日山大国に至るまでにどこどこの島にたどり着くとかあるわけ、うんうん、ね、おはぐろやってる人がいっぱいいる島とか、入れ墨やってる人がいっぱいいる、うんうん、これハジチじゃないかって話ですよ。沖縄にハジチっていう文化があって、
うん、あ
この俺のひいおばあなんかまではやってたんだけど、うんうんうん、もう手の甲とかにめちゃめちゃ入れ墨入れてるわけ、うん、このトライバル的な、ね、それあんな綺麗なやつじゃなくて、なんかなんつうの、
なんか、ね、矢印みたいな、なんか弓矢の矢尻みたいな、
そういうデザインですね。ハジチで検索して出てくるはずだから、ちょっと見ていただけると面白いと思うんですけど、そうハジチっていう文化だいぶ昔からあるわけですよ、うん、こんなのとかもう富豪ね、
うん、
でさ、なんかさ、この何々国にいたり何々国を経由してみたいな言うんだけど、結構名前前は例えば女村に見えたりとか中に見えたりとか、そういうとこがあるみたいな、完璧だねこれ
これは
もうパーペキだねこれ、
ハマった、
合ってるよこれ、沖縄だよ。
ちなみにムー大陸って何なの？
ムー大陸はね、聖書以前の、要するにあれだよ、ノアの洪水ぐらいの時に沈んだ、
でっかい大陸が沈みました。
そうそうそう、そうで、ちょっと沈まなかったのが沖縄なんですよ
あれは何、あのなんかつながってる説は、あそれがムー大陸が、なんか沖縄ね、ね、中国からさ、うん、あの日本列島にかけて、うん、途中に沖縄あるさ、
うん、
それが全部つながってたみたいな。
あ、それはパンゲアでしょ多分。
それが沈んでちょっと頭だけ出たのが沖縄みたいな。
あれ、それは大陸移動説でしょ。
あ、そうなの。
うん、
それ
とももう何十万年も前には大陸が全部つながってて、パンゲアっていう大陸で、それが徐々に外れていって分かれていって、うん、この今の現状になったみたいな。その途中の経過の中にムー大陸と、
うん、
あの沖縄つながってるんだけど、
はい、
なんかノアの洪水で沈んでしまって、沖縄のところになったってい
うノアの洪水で沈んだ、うん、
いや分からんけど、だってその洪水伝説っていうのがほら世界各地にあるらしいから、
うん、
じゃムー大陸的な話もあるらしいから、よく分からんけど、そういうふうに関連づけるオカルトマニアがいるから、うん、要するにこんな話をあのもう俺たち40歳だから飲み会の席とかでやったら本当にやばいって
、うん、
本当にやばい、この話ここでしかできない本当だよこれ、邪馬台国沖縄説もギリギリだよこれ、はっきり言ってギリギリですよ、
ちょっとありかな、
だから俺もありなんだけど、要するに仕事しろよってなんか言われるぐらい、もう何をやってんのみたいな話でしょこれ多分。なんで、ね、そんなことだって、ね、まあ、楽しいからね、うん、よし、そんな感じで、
はいはい、
この番組はコザの未明を主という番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。
はい、
まあそんな感じかな、
はい、
そうだね、過去放送なんかは小座の耳汚しのホームページから見てみてください。小座耳で検索するともう出てきますので、
はい、
カタカナこの小座漢字耳で、まあ、ブラウザで iPhone でも調べていただくと過去放送が200話ぐらい聞けますので、うん、よろしくお願いします、
はい、
じゃあまたいずれ、
はい、またいずれ、
はい。小座の耳汚し。